今夜もいらっしゃいませ、はい、乾杯
乾杯
乾杯乾杯。
先週に引き続きオデュール代表の日下部雅弘さんと今夜も一緒にトークを楽しみたいと思います。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
僕が最初じゃなかったか。
大丈夫、ね、もうお店にも行かれて顔見知りですからね。いやでも私ね気になったんですよ、先週の放送を聞いて、どういうところで修行されたのかなと、もうそのこだわり、香りはもちろんですけど、食材とか仕入れの仕入れ先の人の作り手のね気持ちまでのそのこだわり、探求心が日下部さんすごい終わりなので、どういった厳しいところで修行されたのかなってすごい気になるんです、うん、
そうです。僕がまあ修行したのは銀座の4丁目にあるバードランドっていうお店ですね、ミシュランの一つ星ですね、
ね、すごいですよね。
目の前がすき家橋二郎さん、
です、あのお寿司の最高峰と言われる、ね、うん、うわー、そんなところで激戦区ですよね、
すごい場所ね。そうです、
銀座4丁目ど真ん中、
ど真ん中ですね、
バードランドというお店は、まあ、ミシュランの星付きっていうぐらいあっても有名な銀座のお店なんですか。
そうです、
もともと、
はい、いや、もともと創業は阿佐ヶ谷みたいです。
阿佐ヶ谷、
はい、でそれでその二郎さんが、そのうちの大将のことが好きで、でその二郎さんがちょっと和田くんいいってこう手招きされて、お寿司を食べた後に、でこの目の前のここが開くんだけど、和田くん来ないっていうお誘いだったらしいん
です、すごいですね。
でそのまあちょっと考えますって言って、でうちの大将はこう周りの知り合いにいろいろ相談、したら、もう銀座行くんだったらあの手伝うよとか宣伝するよとかって、周りの人がすごいサポートしてくれるっていうので、でうちの大将はその銀座っていう町で支店として通じる町じゃない
から、
もう阿佐ヶ谷を畳んで、で本店をもう銀座に引っ越してくるっていうことを二郎さんに言ったら、え、支店で来るんじゃないのみたいな。
でも分かる、支店の場所じゃないですよね、銀座って。
でそれでその二郎さんが、え、じゃあこっち一本でするのみたいな、だったら俺があの交渉してやるって言って、で二郎さんがその時の、建物のビルのオーナーに、うちと同じ条件を貸してやってくれって言って、
まあ、もちろん好条件で、
その人ね、聞かざるを得んよね。
そう
ね。いやいや、いや、そう、当時とちゃいますやんっては言われへんよね。
ありがとうございます。
二郎さんに言われたらね、きっと、
すごいですね。じゃあ、あの二郎さんもあの大将の焼き鳥が好きで通われてたんですか、阿佐ヶ谷の店に。
そういうわけではないんですけど、その誘う前に、その二郎さんとこの息子さんが2人いるんですけど、その方をこう食べに、よくうちに来る焼き鳥屋さん の、 あの和田くんとこちょっと一回食べに行ってよみたいな、で食べて、であれはもう間違いないみたいなことを言ったんで、でだから俺声かけたんだよみたいな話らしいんですけど、でも二郎さん食べてないじゃないですかって言ったら、いや、うちはもうあの小さい時からもう英才教育でうまいもんしか食わしてないから、
かっこいい、
もうそこはもう大丈夫だ
って。かっけ
え、ね、かっこいい、
ああそう、そういい話ですね。そう、
すごいな、
すごいし、でそこで修行された
そうですね。でそういうこう話もいろいろ聞いた中で、チャンスにはこう後ろ髪がなくて前髪しかないから、
よく言いますよね。
だからそれをこう絶対に誰の前でも絶対に来てるって、チャンスって、でも
平等に、
はい、でもそれをこう、アンテナ張って気づくか気づかないかっていうのと、掴むか掴めないか、
そうですね、
それの差は大きいから常に そのアンテナを張ってなさいっていう。
説得力ある、うん、
貧乏くじ引く時もあるしね
ありますか
ありますよね。
草壁さんはずっと焼き鳥屋さんになるのが目標だったんですか。
僕はもともと関西空港で消防の仕事を、
全然違うお仕事。
そうです、ね、
飲食店でもなかったんですか。
でも火っていうところでいいですね。
そうです。あ、確かに共通点はファイヤーですね。
あの火消してた仕事だったんですけど火つける仕事に変わった。
なるほど、ね。
消防士さんだったんですね。
消防士ではないんですけど、うん、飛行機専門の消防です。関西空港で16年うん、働いてました。
そ
う、長じゃあ、うん、長ね、目指し始めたのは結構後になってからですよね。
そうです。でその、うん、何がもともとその、まあ、消防の仕事しながらもう自分の興味があることを片っ端からやってたんです、うん、例えば、こう DJ したいとか、うん、で家具が好きなんで、うん、建築とか家具、はいはいはい、でもうデザイナーとか、うん、で服で音楽もありとあらゆるそのバイクとか、うん、でそういうのをやってる中でたまたま僕ベスパを乗ってたんです、はいはいはい、その時、はいはい、でそのたまたま、まあ、よく行ってたカフェに行ったら知ってる女の子がいて、うん、で草壁さんみたいな、
うん、
おーみたいな。でなんかそこのお店っていうのはもう20今から20年前ぐらいにラテアートができたお店、
はいはいはい、
和歌山で。
へ
え。でそれをなんかそのコーヒーも美味しいしそういうラテアートが素敵だしっていうのでよく行ってたんです、
うんうん、
でその時のその働いてた女の子がカフェ&スイーツっていう雑誌を草壁さん見ますかみたいな、
うん、
で俺スイーツ食わんけどなと思いながらわーって本見てたら注ぎ方で、
うん、
そのラテアートってできるっていうのを知って、うんうん、っつってちょっとって読んで、ね、これ注ぎ方でできるのって、
うん、
でそれちょっと僕もう一杯飲むから見せてほしいって、で目の前で見た時におおーみたいな、
うん、
500円、その当時500円だったんですけど、うん、500円でこの感動すごいなっていうのが率直な、でそれで飲食ってすぐに反応が、
なるほど、
これすごい面白いなと思って、でもまあ辞めたんでいいんですけど、その時に消防の仕事しながら週末はカフェでバイトして、でその週末でカフェバイトやって平日はイタリアンで、うん、バイトやって、
あ、そうだったんですね。もう興味が飲食の方にどんどんどんどん、
でその時にそのイタリアンの人とかにこうワインとかいろいろ教えてもらって、はいはい、でまあ残念なことにそのどっちのお店もまあなくなっちゃったんです、
うん、
でそっから、まあ、またこう知り合いと、
はい、
その内装やったり家具やったり、うんうん、まあ、遊んだりしてた時に僕鍵盤損傷って言って、
うんうん、
その手がこう肩より上に上がらなくなって、う
ん、あ、それはお仕事中に何か、
まあ、仕事と、まあ、まあ筋トレとか、まあ、訓練とかもあるんですけど、うん、でそれで肩より上に上がらなくなって、
うん、
でその時こう救助の方にいたんですけど、
うん、
その現場でできないよねみたいな、
うん、
でじゃあその隊長の助手、うん、その指揮の方に行って、
うんうんうんうん、
でまあちょっとフラストレーションとかいろいろ、
まあまあね、
うん、組織としては必要だけどこう、うん、個人自分の人生で、まあ
ね、そうね、うん、したいこととね、
そうです、
うん、
でそれがなんかちょっと嫌だな微妙だなって思ってた時にふとあの時の飲食楽しかったなっていうのが蘇ってきて、でそっからこうバババッっていう感じで、うん、まあ、今に至ってるっていう感じです。
決めてと、うん、へえ、まさかまさかの意外な展開でした ね、 ね、
すごいね、歴史ありですね。
東京に行ったのはどういうあれなんですか、
その理由ですか、
うん、
東京行ったのは、うん、その飲食に ピーポイントで決めようってなった時に、料理ってなるとその幅が広すぎるの で、うんうん、で僕ワイン好きで、たまたま後輩から電話かかってきて、そのちょっとついてきてほしい店あるんやけどって、うんうんうん、でもちなみに何って聞いたら、こう焼き鳥って、うん、俺今焼き鳥食ってるけどなって思ったんです。
あ、電話があった時に。
そうです、うん、でもあ、まあ分かった OK って言って、うん、あ、焼き鳥って今日食べても明日も食べれるやんみたいなって思ったんですうん、うん、で、あ、これ焼きワインと焼き鳥いいん違う、うん、と思って、うん、で京都神戸大阪、うん、ね、そういうのをやってるとこ片っ端から行ったんです、うんうん、でもその自分の、まあ、あくまで自分のその時の中で、うん、なんかこうちょっとどこ行ってもなんか、まあ、何も分かってなかったとは思うんですけど、うん、取ってつけた感がなんかすごい大きいなと思って、うん、でちょっとその時に Google 先生に検索かけたら、うん、その焼き鳥とワインの、うん、あの、うん、先駆者みたいな、うん、そしたらそのバードランドの和田俊博って出てきて、うん、でそこにその思いの丈をこうメールで送ったんです、うん、いや実は高校でって、うんうんうん、でそしたら電話かかってきて、うん、あのちょっとお話やりたいんだけどって、うん、で僕その時あの空港で仕事中で、うん、いや今すぐには無理なんですけど、あ、じゃ あの航空券取れて来れるようになったらあの連絡くださいっつって、でその1週間後に東京行って面接して、うん、で4時間ぐらい喋ったんですかね、大将と
直々、に、は
い、でこのあと草小屋くん何かあんの予定っつって、うん、あと飛行機乗って帰るだけです言って、うん、あ、じゃあ食べて行ってよ、うん、いいんですかみたいな、
うん、あ、そっか、それまでは食べたこともなかったんですよね。
そうです、あの鳥を解体したり、うん、仕込みの本を見たことあって、うん、でそれがすごいめちゃくちゃ綺麗なんです、うん、でそのすごい丁寧に扱ってるっていうのは存じてたんですけど、うん、味自体までそこまで、うんうん、分かってなかった、うん、じゃあ食べていってよって言われて、あ、分かりました言って、もうその時のその串の3本っていうのがもう僕の中で、こう焼き鳥ってこんなうまいもんなんやって。でそれまあ食べた時に、あ、すいませんって、ちなみにこれ僕受かったっていうことでいいんですかその合格も、うん、あのじゃあ来ていいよっていう話もちょっとすいませんなかったんで、うん、何言ってんだよって、どこに住むって住む場所の話までやってんだからいいに決まってんだろうって、う
わ、うん、え、江戸っ子いきなりね、
江戸っ子だ、
そうね、そうやね、
そうだね、4時間も時間割いてくれて、うん、食べてきなよって ね、ま
あ、ねでそれ食べて、そっから羽田向かったら、うん、あのちゃんと飛行機乗り過ごして、
うん、まあね、なりそうですよね、
で近くのホテル泊まって、まあ、翌日帰ったんですけど、うん、でまあその帰って、その消防の上司、メンバーと喋った時に、うん、まあ、高校でちょっと飲食に行こうと思いますって言ったら、あのお前の今のポジションですぐに辞めれるわけないやろっていう話になって、
まあ、ね、まあ、そうか、
いやーって、ね、で自分のこう後釜作るのに最低半年、
うん、あ、そんなに、
あ、結構長いね、
っていうのですぐまたその大将に、う
ん、いやー、これ言われてますで、
まあ、うん、言いにくいんですけど、うん、まあ、ちょっと半年ぐらいかかるんですって言ったら、うんうん、あ、分かりました、誰でもいいからその雇おうと思ったわけじゃないからって、うん、その草壁くんと一緒に仕事したいと思ったから、うん、俺雇おうと思ったから、うん、あの人生は長いから草壁くんが来れるタイミングになったらうちに来ればいいからって、
うん、俺は優しいね、
あのいつでも待ってるからって、
うわ、
かっこいいな、
ね、でもよっぽど買われてないとそんな言葉かけてもらえないですよね、人間性ですよね、だって、うん、 何の修行も下積みもしてこなかったね。
そう、何もない
。異業種の青年がやってきたんですから、うん、うわうーもう今でちょっとお腹満たされてきましたけど、うん、ちょっと口直しに一曲どうですか。
はい、
はい、リクエスト今週も、
はい、サンジェルマンのローズルージュですね、
はい、知らないですね。
かっこいい曲お好きなんですね、こういうテイストが、
はい、そうですね。
なんかお酒が似合いますね、選曲が。
でも、うん、確かにそうですね、ね、
うん、まあ、歌謡曲の方がいいなと思ったんですけど、
うん、まあ自分の好きな曲が、
ね、うん、リクエストですから、
お店の BGM 結構ジャズっぽい感じの曲がかかってた頃ね。
そうですね、うん、
ね、
ちょっとシックな感じの、
うん、そうね、まあ、そんなのがいい店の雰囲気なんですね、きっと合うよね。
確かに、
そうね、そんな洗練されたボーカルなくてね、うん、音だけどね、うん、
いやこれまでその大将との出会いと、あと4時間の面接を経て、しかも半年待ってくれるというところまで伺いましたけども、その大将の決め手、草壁さんを選んだ待つよとまで言わせたその決め手って何だったんでしょうかね。
決め手は何か話聞いたら、だいたい普通面接に来る人って自分をよく見せようとする人が多いみたいなんです、うん、僕こんなことできますとか、こんだけいましたとか、こういうポジションにいましたっていうのを言うやつが多いんだけど、うん、で草壁くんはなんか自分の非、うん、全部こう自分はその飲食の経験ないんですとか、うん、例えばすぐに例えば行けない、うん、その
あのまだ今職があるので、
はい、すぐには行けない状態、
辞めてからじゃないとっていう、
そう、だそういうこう自分の非を言ってくる子っていうのは、うん、例えば自分の店に入った時も、うん、辞める時ちゃんとして辞める、うんうん、あでもそのいいことを言うやつって調子いい感じで入ってきて、うん、でバーって、まあ、例えば壁に当たったり、まあ、ちょっと独立するにしても、うんうんうん、自分の勝手で辞める、うん、後の人のことを考えないやつっていうのが多いんだよ、うん、だからその自分の非を一番最初に晒してやったのが、その大将にとっては、うん、あの逆に良かった、
うん、信頼がね、そこでね、うん、
正直にね、ああ
で僕もまあ素直に、まあ僕16年お世話になったんで、うん、でも16年お世話になったとこはやっぱりちゃんと辞めたかったんで、うん、でそれもまあ対象には伝わってたっていう、結果的に、
うんうんうん、
そうだね、はあ、そう
ね、僕もそう、前の会社ちゃんと辞めれない人はやっぱり
ね、
うん、うん、迎え入れるのはちょっとね考えるよね、うんうん
そうです、
そんな感じ
で、そこにまあ人間性詰まってますよね本当にね、うん、それがそあの目の前の仕事にもつながりますよね、それと向き合うとか、うん、焼き場でのね、うーん、いやー深いですね、
うん、本当にまあ目の前のことをこう一生懸命するしかまあできないので、うん、まあ、目の前に来てくれたお客様をこう喜ばせる、うんうん、でその目の前の人が喜んでくれないと次はないので、僕らの仕事っていうのは特に、うんうん
まあ、どの仕事もそうよね、
はあ、そうです、そうはね、そうですけどより感じましたね、やはりカウンターで焼き鳥をコースでいただきながら、うん、一つ一つにその思いとか全てこう伝わりました、お料理以上に、うん、情熱が、
はあ、うん、でもその僕の中では、うん、どっかでやっぱり関西人っていうのがどっかであって、うんうん、やっぱ人笑いは絶対入れたいんですよね、
好き好きそういうの、あの
僕だけ東京 の, その銀座に行った時に、うん、もう接客やった人、うんうん、どっかでなんかこうちょっとくすってでも、うん、受けるようにどうやったら受けるかなとか、うん、勘どころを常にこう探ってはいました、
分かる、
人笑いね必ずね、それは言葉で
言葉 と, と、うん、 あの持って行ったりする時の変顔であったり、
そんなことまでするの、
それはちょっと俺は分からんな、
ね、ありとあらゆる手を使いますね。
あ、そうだね、
やっぱりそのこわばった状態でお食事するのって時には必要だと思うんですけど、こと、うちみたいな焼き鳥だとリラックスして食べて飲んで、ちょっとハハーってこう高笑いするぐらいの方がよりいいなと僕は思うんですよ。
この前も散りばめられてたのかなって今回想してます
見た目はね、そのちょっとクリーンな感じですけど、
でも、とてもシンプル、削ぎ落とされた、
僕が一番大事にしてるのはその写真で写らないところ。
なるほど、
写真はあくまで写真、でも、その中にそのさっき言ったそのフキノトウを漬け込んだジンとかっていうのは写真で見るとただの炭酸水、
まあそうだよね、香りも写らないしね。
そうです。でもいざそれを体験体感したら、うわすごい香りするっていう、
そういうサプライズ。
そうです。でそれも思いがあって、匂い、風味香りっていうのにテーマにしてるっていうのも、写真ではそういうのは映り込まないことなんで。
なるほど、それを店名に。
そう
です。なるほど。
ということなんですね。いやまた食べたくなってきましたね。